気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。本日のテーマはマイタイムラインで一人一人の命を守るです。いざという時のため、日頃から防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、今月の気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、今月のゲストは高松市危機管理課危機管理係長の松野秀弘さんです。松野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、3月に入りまして、春になってきましたけども、花粉がすごいんですよね。
そうですね。
松野さんも本日あの花粉症にすごく悩まされているということなんですけども、よろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
さあ、今日の番組のテーママイタイムラインについて紹介していきますが、災害時適切に避難するためにには何が必要ですか？
はい、適切に避難するにはまず気象情報や避難情報などを入手することが大切です。はい、気象情報や避難情報を入手することで適切なタイミングでの避難が可能となります。はい、またその情報を有効に生かすためには気象情報や避難情報などに関する知識も必要となります。はい、例えば自分は避難する必要があるかどうかの判断に迷い、避難が遅れたり、避難する必要がないのに避難してしまう場合があったり、避難する場合はどこへ避難するか、避難場所がどこかわからない、避難所以外の場所への避難を検討するなど、マイタイムラインを作ることでこれらの内容について知って考え、事前に準備しておくことができます。
はい、では松野さん、そもそもこのマイタイムラインというのは一体どういったものなんですか？
はい、そもそもタイムラインとは出来事や予定を時系列に並べて一覧にしたようなもののことを指します。はい、防災でいうマイタイムラインとは、台風や洪水のような進行型の災害が発生した際にどのタイミングで何をするかを整理した個人の防災計画のことになります。台風の接近などによって河川の水位が上昇した場合などに、自分が取る防災行動を時系列に整理し、あらかじめまとめておきます。こうすることで急な判断が迫られる災害時に自分自身の行動のチェックリスト、また判断サポートツールとして役立てることができ、自ら考えて命を守る避難行動を取るための助けになるものです。各地で毎年のように大規模な洪水が発生し、すでに異常気象が日常となりつつある今、自分の命も家族の命も自ら守るという意識を持つことが大事になっています。洪水からの逃げ遅れゼロを目指し、今日はマイタイムラインについてお話ししていきます。
はい、ありがとうございます。ではこのマイタイムライン、防災におけるこの導入の経緯っていうのは一体どういったものだったんですか？
はい、日本の防災へのタイムライン導入のきっかけは2012年10月29日、アメリカニュージャージー州ニューヨーク州に上陸したハリケーンサンデーがきっかけになったようです。ハリケーンサンデーは大都市を直撃、地下鉄や地下空間への浸水をはじめ、交通機関の麻痺、ビジネス活動の停止など近年発生した災害の中でも極めて甚大な被害をもたらしました。ニューヨーク州知事らは被害の発生を前提とした防災として事前にタイムラインを策定しており、タイムラインをもとに住民避難に対する対策を行ったことでハリケーンによる被害を最小限に抑えることができました。このアメリカでの事例から日本の防災でもタイムラインの考え方が活用されるようになりました。アメリカの例は個人ではなく自治体単位のものですが、その後住民一人一人が作るマイタイムラインの考え方ができました。日本国内でのマイタイムラインは2015年9月関東・東北豪雨における避難の遅れや避難者の孤立の発生を受けて、国、県、栃木県に流れる鬼怒川、小貝川の 沿線の市町で構成される鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会の枠組みで様々な取り組みを進める中で、住民一人一人の単位で水防災に関する知識と心構えを共有し、事前の計画等の充実を促すためのツールとして開発されました。
アメリカでは11年前、そして日本では8年前から活用されてきたんですね、
はい、
ではこのマイタイムラインを作る際のポイントというものは一体どういったものなんでしょうか。
はい、ポイントは知る、考える、気づくの3つになります。マイタイムラインを作るときは洪水ハザードマップなどを用いて、自宅などの自ら関係する水害リスクや入手する防災情報を知ることから始まり、避難行動に向けた課題に気づくことを促し、どのような行動をするかを考える場面を創出することが重要です。またマイタイムラインを作るときは他者の意見等を参考に自分自身に置き換えて気づくこともあるため、ワークショップ形式による検討を推奨しています。
マイタイムラインを使用する際の注意点などはありますか。
はい、自然災害は予想通りに進行するとは限りません。ですのでマイタイムラインはあくまで行動の目安と考えること、リアルタイムの気象情報や防災避難情報をこまめに確認すること、収集した情報に基づいて臨機応変に判断すること、以上のようなことが注意点として考えられます。
なるほど。それではマイタイムラインの作り方の流れを教えていただけますか。
はい、まずハザードマップで生活圏の災害リスクを知る、気象情報や避難情報の確認方法を知るということが挙げられます。次にどのような状況を想定したマイタイムラインを作るかを決めます。例えば台風が来ているとき、大雨が長引いているとき、急激な豪雨が発生しているときなどです。そして避難場所をどこにするかを決めます。高松市が指定している指定緊急避難場所、災害種別ごとに指定されていますであったり、安全な場所にある親戚、友人、知人の家やホテルなどです。また避難先への安全なルートや移動手段も確認する必要があります。自宅で安全を確保できる場合は自宅で構いません。次に避難のタイミングを決めます。そのためには基準となる情報、警報などの気象情報や避難指示などの避難情報を知る必要があります。ここでの注意点は、高齢者や子どもなど避難に時間がかかるご家族がいる場合は、早めに避難を開始する必要があるというところです。高松市が発令する避難情報は、避難する時間を確保するため、実際に状況がひどくなるより早めに出すことを心がけてはいますが、必ず早めに発令できるとは限りませんので、余裕を持って避難できるように心がけていただければと思います。最後に避難開始までに何をしておくかを決めておきましょう。避難開始までに準備すべきこととその順番を考えておきましょう。どの行動にどのくらいの時間がかかるか余裕を持って検討し、行動を起こすタイミングを決めましょう。
はい、ありがとうございます。ここまで聞くと本当に想定しておくこと、決めておくことがたくさんありますよね。なのでいざ災害が起きたときに何も準備していないっていうのであれば、このちゃんと準備しておくのであれば全然変わってきますからね。皆さんもこのマイタイムラインぜひ活用していただければと思います。それでは本日のまとめといたしまして、まもなく令和4年度が終了しますが、この1年は危機管理課の取り組みというのは松野さんいかがだったんでしょうか。
はい、高松市では公助として避難所物資の備蓄や防災行政無線などの整備に努めてまいりました。また今年も新たに企業や各種団体と災害協定を締結し、いつ起こるかわからない災害に備えています。また家具の転倒防止対策に補助金を支給したり、防災士講座の受講料の一部を補助しており、今年もたくさんの方から補助金の申請がありました。 市民の方の自助共助の強化につながったと認識しています。防災意識の啓発においては、市民防災講演会や防災マチカフェなどの開催に加えて、今年から新しい取り組みとして、この FM 高松さんによる気持ち高まる防災啓発ラジオをスタートさせました。ありがたいことに、今年も水防対策本部が設置されたのは2回と、高松市は本当に災害が少ないです。ですが、近い将来必ずと言っていいくらいの確率で起こるであろう南海トラフ地震や、各地で毎年のように大規模な洪水が発生し、すでに異常気象が日常となりつつある今、このラジオを聞かれた方が防災に対する意識を少しでも高く持っていただけるようになれば嬉しいと思います。
はい、今月のゲストは高松市危機管理課危機管理係長の松野秀弘さんでした。松野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではマイタイムラインについて少し深掘りしてみたいと思います。マイタイムラインを作るにあたりましては、チェックする項目などもあります。まずは洪水ハザードマップや浸水想定区域図などでチェックをしてみましょう。あなたの住んでいる場所の浸水深はどれくらいですか？またあなたの住んでいる場所の浸水継続時間はどれくらいの時間になりますか？あなたの住んでいる場所は家屋倒壊等氾濫想定区域ですか？この3つの質問、皆さんは答えることができるでしょうか？すぐに答えられるという方は少ないと思います。実はこれらは洪水ハザードマップや洪水浸水想定区域図でチェックをすることができます。パソコン、スマホから確認することもできますので、一度チェックをしてみてください。続いては皆さんの家庭の状況チェックです。チェックする項目は4つ。まずは車の有無。家庭で何台車を所有していますか？続いてペットの有無、また持病薬の有無、さらには避難に支援が必要な方、これは高齢者や障害者、乳幼児や妊婦の方などです。何人いらっしゃいますか？そして避難先もチェックをしておきましょう。あなたが避難する場所はどこですか？洪水ハザードマップに記載されている避難所まではどのぐらいの時間がかかりますか？また親戚や知人の家、他にも近くの浸水しない場所、こちらへの移動手段や移動時間なども把握しておきましょう。これらの情報が整理し終わったら、マイタイムラインを作成していきましょう。マイタイムラインの作成がよくわからない、作り方が難しそうという方は、ぜひインターネットでマイタイムラインの作成方法などを検索してみてください。作り方の紹介動画などもありますので、こちらを参考になさってください。いざという時のために一人一人に合ったタイムライン、マイタイムラインを作成しておきましょう。まさに備えあれば憂いなしですね。さあ、番組エンディングのお時間です。今回の番組ではマイタイムラインで一人一人の命を守るをテーマに進めてきました。ぜひ皆さんも参考にしてください。次回4月の放送は4月26日水曜日です。なお FM 高松のホームページでもこちらの番組音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課の協力でお送りしました。